鈴木聡の栃木の元気。
皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根を掘り聞いていこうという番組です。本日はものづくり補助金という皆さんが活用されている製造業の方におなじみの補助金の、審査員をされている方からのご推薦で、皆さんが痴漢とか悪い人が来た時に撃退するグッズとしてさすまたっていうのを聞いたことがあると思うんですけれど、その面白い工夫をしたさすまたを開発された、マルウェスの代表の斉藤昭雄さんに来ていただきました。本日のタイトルは、ラグビーをヒントにして開発したさすまたタコ。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、本日のゲストの斉藤さんのプロフィールを簡単にご紹介します。マルウェスという事業をされていらっしゃいます、その代表の斉藤昭雄さんです。1970年に足利市でお生まれになりまして、足利工業大学附属高校から足利工業大学機械工学科を卒業され、時計のメーカーでおなじみのセイコープレシジョンをにお勤めになってから、東光製作所、そして2015年にマルウェスという自分の事業を立ち上げて現在に至っていらっしゃいます。今日はなんかさすまたってあんまり聞いたことないような単語なんですけど、それをどうやって作ったか、ものづくりにかける意気込みなどを聞きたいと思います。ということで斉藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そんな紹介でよかったのかわかんないんですけど、その今日タイトルでですね、ラグビーがなんか関係あるのかないのか、ラグビーをヒントにして開発したさすまた。
はい。
まずラグビーはラグビーやってたとかそういうことですか？
そうですね、高校時代からやってました。
あ、じゃあその足利大附属って、はい、結構強くないですか？
関東大会出場しました。
ですよね。
は、
はい、ポジションはどこをやってたんですか？
ウイングです。
かっこいいな。じゃあどっちかというと足速くて、
そうですね、
こう切り抜けるような感
じ。はい。
それが今回の商品の開発のきっかけになったってこと？
はい、そうですね。
でまず聞きたいのが、さすまたってのは何なんだ？
犯人を取り押さえるための道具ですね。
犯人って何の犯人ですか？
例えば今とか侵入者とか、
はい、
暴れてる人とか、そういう、
あ、酔っ払って暴れてる人とか。そうですね。危ない薬やっちゃって暴れてる人とか。
そうですね、そういう人ですね。
を、
はい、
取り押さえる。
はい。よく警察の方が持ってる先が U の字の形になってる棒の、
はい、
ちょっと進化したような形で開発したものなんですよね。
商品名はタックルって言うんですか？
はい。
とラグビーでタックルをやり慣れていたからそういう発想ですか？
そうですね。大きい相手を封じ込めるにはラグビーだとタックルが一番重要なんですよね。
はい。
でそれを防犯に形にできないかなっていうんで開発したものなんですよね。
もともとなんか何ですかね、そのさすまたを開発しようというふうに普通思わないじゃないですか。なんで斉藤さんは思ったんですか？
約10年ぐらい前に、
はい、
大阪の小学校の事件があって、
はい、
でその時に普通の U の字の形のさすまたがその後学校にいろいろ配置されたんですけど、それが本当に使えるのかどうかっていうのを考えて、戦わないで封じ込める方法なんかないかなっていうんで、その時ラグビーの私体ちっちゃいんですけど、
はい、
大きい相手を抑え込めるのにタックル やってたんで、うん、はい、あ、これ形にしたいっていうんで、そっからの開発だったんですよね。
あまりさすまた各家庭に1個ないので、どういうものかっていうと、普通の U の字が切ってあって、ね、あれは鉄ですかね。
あれもアルミがメインですね。ですただ警察官の方とか、はい、警備会社の人は訓練してるんで、あれ使いこなせるんですけど、はい、訓練してない人だと返り討ち食らうんじゃないかっていうのがあって、
だってあれですよね、その、まあ、ある程度重いし長いから、おじさんが暴れてる、押さえつけるには、はい、その U の字をその相手にバサッとこ う、ね、突き刺すようなイメージで捕まえなきゃいけないじゃん。
そうですね。
それなかなか難しくないですか。
難しいですよね。もう暴れてる時で正常な状態じゃないんで、うん、戦うってなるとちょっと厳しいんじゃないかなっていうのがあって。
なるほど、はい、それをタックルの場合はどういう工夫がしてあるって、はい、まあ、なかなかのラジオなんで喋、りづらいんですけど、
従来のその U の字のところが可動式になって、はい、まあ、体にはめ込む手錠のような形。
あ、手錠、なるほどね、
はい、体に手錠でガシャッとはめちゃうような。
手錠ってされたことないですけど、よくねテレビなんかで見てると、ちょっと触るとガチャンってこう、そうですね、勝手にはまっちゃうから、触りさえすればいいという、そうですね、そういうイメージですか。
そうですね。私も手錠かけたことないですけどね。
いや、まあ、送らないから言って普通かけられたことないけど、パシャってると軽く入りますよね。
そうですね。
あんなイメージが、下手すると女性でも、そこにこうぶつかればカジャンって、
ロックがかかる。
ロックがかかって
外れないくなるんです。
その持ち手のところは長いわけですよ、
解除するにはその持ち手の奥の方に解除 棒そう、ね、あのレバーがあるんで、
はい、
はめられたら自分では外れないっていうような形ですね。
でそれを置いて逃げちゃえば。
そうなんです。叩かないで逃げてください。犯人がに外そうとしてる時間で逃げるっていう、時間稼ぎのためのさすまたですね。
外すったって外れないですよね。
そうですね。
こう焼き切んないとそれに捕まった犯人ってなかなか間抜けですねよくわかりました。
はい、時間稼ぎのためのさすまたですね。
そんなことをラグビーの経験から編み出したっていう、
は
い、
そうですね。
これはいつ頃から売ってんですか。
開発したのも10年ぐらい前からなんですけど、
はい、
形変えながら、まあ、10年ぐらい前からは少しずつはやってたんですね。で今の形にたどり着いたのは本当にここ1年。
さすまた製造業だったわけじゃないです
ね。じゃないですね。
今まではこの時計の、
うちは板金加工とか、はい、ワイヤーを曲げたりするような部品加工が多かったんですね。
あ、なるほど、
ええ、
じゃあこのさすまたは別に誰かが斉藤さんに頼んできたわけじゃなくて、なんかいろんなそう事件を見ていて。
そうですね。
なんか社会貢献ですね、一種の。
そうですね。
斉藤さんの人生ってのはそういう、こう人の役に立ちたいみたいなのは強いんですか。
やっぱり感謝されると嬉しいもんで他にもいろいろこういうの作ってくれって言って喜ばれるとやっぱし嬉しいんで、やっぱりそれを覚えちゃうとやっぱしこういう仕事やっぱ好きですね。
なるほど、だから今後もいろんなものを作っていくでしょうけど、
はい、
実は他にもいろんなものを作っているということなんで、後半でいろいろお話を聞きたいと思うんですけれど、実はですね、今人生の話しましたけれど、あなたの人生を元気にする一曲を教えてくださいっていうコーナーを実はやってまして、斉藤さんにもリクエストをお聞きしたところ、ケツメイシさんの曲を、まあトレインという曲がありまして、ケツメイシさんってなんか薬科大学の、
ね、そうですね、
人たちですけど、とてもいい曲で、まあ、医療の関係の仕事もされてるってこともありまして、なんかそういう意味なのかどうなのか分かりませんけれど、ケツメイシのトレインを聞いてみたいと思います。
やりたいこと、子供の頃の夢見心、 者向こうにて限りなく走ること走り続けるほど夢大きく数も増えるもの切符書かれた夢行きの文字不安に駆られが済むひととき忘れるなとあの気持ち騒ぎ出すその時また車輪を回り出す列車行き先は自分に見えるだからこそ僕は僕でいれる動き出せ
斉藤さんの人生を象徴するような曲ケツメイシのトレインを聴いていただきました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
どんな思い出っていうか
そうですねこれ夢に向かって走り続けるっていうような曲で、
はい、
まあ、途中下車するとか、まあ、電車に例えながら歌ってる歌だったんですけど、はい、まあ、これが今新しく起業して、
うん、
まあ、ちょうど頑張んなくちゃなっていうイメージの曲でちょうどラジオで流れてきてちょっとグッときた曲でしたね。
あのケツメイシの曲ってそういう曲多いですよね。
そうなんですね。
なんかこうなんていうかあの元気づけられる、
は
あ、みんなで人生頑張ろうよみたいなね。
そうなんですね。
そんな感じで、
あ
のこの曲聴いたら斉藤さん思い出すように
ありがとうございます
寝る前にちょっと気持ち悪いです気持ち悪いですということで後半に行くんですけれど、
はい、
そのタックルという名のさすまたについては分かったんで、
はいはい、
ちょっとですねあの番組史上初なんですけど、
はい、
ラジオなんですけどやってみるっていう被害者っていうか、
はい、
襲われた、
はい、
まあその女の子でもいいんですもんね。
そうですね。
が持って、
はい、
すいませんけど斉藤さんあの責任取って犯人役を
大丈夫です、はい、
立って音が拾えるようになんとあのピンマイクですごい装備してたんで後で写真ちゃんと撮りましょうね。で私が壁際に斉藤さんがどっかあの女子更衣室にいやそんな設定はしなくて変質者
そうです
変質者得意ですか
得意じゃなくはないかもしれないですけど
であの先ほどのあのさすまたを持ちましてこれな長さ
1メーター90近くあります。
ありますよね、
はい、
持ち手のところを持ちまして、
ええ、
U の字が2つこう
手が開いたような感じ
手が開いたような、ええ、リンゴが割れたようなね、
はい、
感じのところに私が斉藤編出者に向かってそれを押さえつける感じでね、
はい、
やりますからあなんか
こんな感じ
それはそれは何ですか
ペン代わりに
そうな
んこれ包丁代わりで
この野郎棒読みで変質者が私に襲ってくるようなところに、
はい、
これを
わー
っわーっていうしかちょっと聞こえないと思うんですけど
そうですね
あの、ま、これは限界なんで、はい、でこれを置いちゃえば斉藤犯人は私に襲ってこれないわけですね。
そうですねこれが妨害するわけですね。
ウェーイみたいなだから絶対いけないから、
はい、
斉藤さんの手がね2メートルもあったら危ないですけど
そうです
ね、そんな人いないから、
はい、
これで精神的には怖いですけどあの逃げればいいんですよね。
そうです逃げてもらえればもうこれを外そうとしてる間に逃げてくれれば
これごと犯人逃げられないし車も運転できないからこれ相当インパクトがありますね。
そうですねドアにぶつかったりしますね。
なるほどね、じゃあじゃあこのままこのままあのほっとくとあの斉藤さんがあの帰れなくなっちゃうんで、
ちょっと私解除できないん で
それをあの手元のレバーでガチャってやると、はい、またそれがあの元通りにな
る、はい、
あの普通に置いてあっても安全ですし安全っていうのはあのその別に尖ってるわけじゃないから、
ね、
危なくないし、
は
い、これどういうところにどうぞお座りください使ってもらいたいですか。
そうですね学校、
はい、
あとはこの間神奈川県だったような施設ですね。
あれはあの犯人にこれをくっつけておけば、
そうなんです。
いくら暴れても、あの誰か来ますもんね。
そうなんです。 もうこれが気になって外そうとしている間に誰か来てくれると思うんですよ。
そうですね、外れないですよ、ね、
そうですね、
外すにはこれ焼き切んないとなんないから、自分のお腹焼けちゃいますよ。ラジオ史上初めての、 あのラジオ通販では説明しづらかったですけど、あ、これはよくわかりました。あ、これ確かにラグビーでガーンとタックルした感じ で、
はい、
あのラグビーのタックルって一発で仕留めないと倒れないですからね、
はい、
そうなんです、そういうイメージがあったんですね、はい、
そうなんです。で、一人で倒れなければもう一本持ってきてくれればラグビーと一緒で二人で倒せば、
寄ってたかってやれば、 あ、はい、あ、そうなんだ、そうすると二つ売れる。
そうなんです、うん、
で、まあ、まあ売れる、ね、
そうなんです
ね、これは防犯グッズとしては面白いですね。
そうなんです、今ある防犯グッズと一緒に一本置いといてもらってもいい
だ
なと思うんですよね。交換するんじゃなくて付け加えるのでいいと思うんですよね。
あ、そうだ、あのここで斉藤さんを閉じ込めた後なんか水ぶしかなんかしてあげばその人に やりたい放題です。ちょっと怖いですけどね、心理的には怖いですけど。なるほどね、なかなか面白い。
そうですね。
そんなことを、まあ、あの社会貢献性の高いものをいろいろこれからやっていこうってこと で、
はい、
でこのマルエスを起業したのは、はい、タックルを作るためじゃないですよね。
そうですね、起業した理由っていうのは、あの医療用の廃棄物の容器ですね、はい、まあ、ゴミ箱の容器の受注がちょっと増え始めて、はい、でそれをメインでやるので起業したんですね。
ゴミ箱ってどういうことなんですか？
病院の針を捨てた容器とか血のついた綿とか、
はい、
そういうのがあの感染しないように蓋を閉めて、はい、しまえるようなゴミ箱なんですね。
まあちょっとわからないですけど各病院とか福祉施設とか、
そうですね、ま、福祉施設さんにもあのおむつ用の入れ物とかも入れさせてもらってますの で、
おむつがなんで悪いかっていうと、
そうですね、
ご病気のお年寄りなんかが、あのなんかね、菌が入ってて、でもそれを普通に捨てちゃってはダメなんですね。
そうなんです、
水曜日に出しちゃダメなんです
ね。ダメなんですね、
それは法律で決まってるんです
か？そうなんですね、それの菌を殺す施設にやっぱり回収してもらわないといけないんですよ、
ね、その菌を殺す施設っていうのは斉藤さん家なんですか？
いや、そちらの会社からの仕事をほとんどいただいてるんですけど、
はい、
あのステリサイクルさんっていう会社から、
はい、ちょっと知ってて聞くのもなんですけど私見学に行ったこともあって、実はあの知り合い の、
はい、
あのドクターから、そういうのってどういうふうに処分してんですかねって聞いたら、あ、それはそういう会社があるよって、で紹介してもらって行って、すごい施設ですよね。
すごいですね、私もびっくりしました。
まあ、どうすごいかというと菌って相当高温じゃないと死なないから、普通にあのお湯で沸かしたぐらいじゃダメなんで、
そうですね、
その高温にする施設がないといけないんですね。それは結構高いじゃないですか、
そうですね、
そんなにあの方々にないけど、栃木県にもあるわけです
ね。そうなんですよ、
斉藤さんが作った箱を、その工夫、真っ白い箱で、まあ、いろんな大きさがあるんですけど、
そうですね、
さっきあの聞いて感心したのが、あのどこをこうちょっと工夫したか、
そうです、ね、
ぜひ言ってください、
この
際だから。
蓋にダンパー機能つけてあるんで、
はい、
あの入院患者さんが夜中あのもし診療を受けた時に蓋閉める時バタバタバタバタなってうるさくならないように静かに閉まるところを工夫したんですね。
例えて言うとあのトイレの、
そうなんです、
こうなんか、閉まる感じをダンパーをつけて工夫したんですね。
そうですね、
で変な話ですけど、その見た目がキャシャっていうか、そんなになんていうんですかね、頑丈じゃないこれ、プラスチックですよね。
そうですね、容器は針とか鋭利なものを入れるゴミ箱はプラスチックですね。あと鋭利じゃないやつは段ボール。
あ、そう、段ボールがいっぱい積んでありました。
そうですね、段ボールの方が多いですね。
あ、そうなんだ、
で
これがゴミ箱だから、
はい、
ちょっとこれをこっから中の汚いものをどっかに捨てんじゃなくて、 これそのものを処理しちゃうんですね。
はい、そうなんです。これパチンと閉めるともう開かないようになってるんですよね、このゴミ容器が。
え、じゃあここに閉じ込められたら出られないんですね。
出られないですね。
閉じ込められないんですけど、小人じゃない。じゃあ変な話、簡単なようだけど、工夫が結構されてるんですね。
結構してありますね。
さすが。
菌がだから出ないようにこの容器もなってるんですね。
あ、もう
運ぶ間に菌が漏れないように工夫してあるんです。はい。
ダダ漏れだったらちょっとやばい。あ、じゃあそこを相当、あの医療器具だからそういう資格も必要ですしね。
そうなんですよね。
なるほど。もともとはこのこれは何ていう商品ですか。
医療用廃棄物用ステップオンホルダー、まあ、足踏みで蓋が開くホルダーですよっていう。
そのこう、ステップオンホルダーを、
はい、
あのまあ、たくさん受注が見込めそうなん で、ね、起業して、
はい、
でそうあの暇な時に、テレビ見てたらあの大阪の事件があってその相模原の事件があって、あ、これも自分の技術を使ってなんか作れんじゃないかなみたいなことなんですよね。
そうですね、まあ、実はゴミ箱よりもさすまたの方が先だったんですけど。
そうなんですか、
はい、
あ、じゃあさすまたで起業したんですね。
起業はこっちなんですけど、さすまたは、まあ、趣味って言っちゃあれですけど、うん、いつか役に立てる日を見てあれだったんですよね。
これなんかプロモーションビデオ作ったらよく分かりやすいと思うんですけど、まあ、その2つの2大商品を引っ提げて、
はい、
これからこっちは幸福子社会の申し子ですし、
はい、
こっちはあの犯罪が多くて、
そうですね、
昔のような意味が分かんない犯罪が多いので、
そうなんですよね。
そういうのにやっぱタックルで立ち向かわないとダメなんですね、
は
い、
そうですね。お見事ですね。
斉藤さんのそのお人柄もね、はい、あのお電話で話した時、写真見た時になんか怖い人なんかと思ったんですだから全然あの全く怖くなくて優しい感じの方でした。あのこの名刺にいろいろ作っておられる製品が書いてあるんですけど、このマルエス
は
何なんですか。マルエスは
まあ、S のつく人にすごくお世話になってて、また S のつく人ってすごい知り合いが多いんですね。でアドレス帳 S の欄がすごく
S っていうのは、S っていうのは斉藤とか、
そうですね、
鈴木とか、
はい、
まあいい人は多いですね。2人で決めちゃいけないですけど、あ、そういう、そこを社名にしたんですか。
でなおかつそのセイコープレッションの時の本社のことをマルエスって呼んでたんですね。
なるほど、
まあ、そこの業界用語で、その技術をあやかってじゃないですけど、目標にしてじゃないですけど、それもちょっと入れてマルエスにしました。
なるほどね、でもいい名前で。
そうですね、
ね、丸ですからね、
はい、
いい話です。
そうですね。
じゃあ今後はここに数は1からあらゆる金属加工に挑戦しますって、はい、これはどういう意味ですか。
まあオーダーメイドの仕事を結構やらせてもらってもいるんですね、
はいはい、
でいろいろこういうの作れないなんて言われて、
あ、1個だけのやつ。
そうなんです
よ。なるほど。
それも嫌じゃなくやっていけたらなと思うんですよね。
あ、そういう意味なんですね。あ、じゃあその量産っていうのもありますけど、
そうですね、
それはもちろんできますけど、
はい、
そんなに使わないものもあるし。
そうですね、
先ほどのステップオンホルダーなんかは、じゃあこれ同じ形で全部ってわけじゃないですね。
ないですね。東京の某病院は棚と棚の間にすごい細いスペース、
はい、
まあ、20センチぐらいのところに、はい、これ作ってくれって細長いの作ったこともありますよ。
あ、だそういうニーズに応えていくっていうこと、それがマルエスの、
そうですね、
まあ、企業理念
で、ね、そうですね。
なるほど。細いとこでも太いとこでも何でも作っちゃうわけですね。
机の下で開け閉めしたいとかいうのも挑戦して作ったりしました。
あ、じゃあそういうことを、まあ、無理難題とまでは言わないですけ ここのスペースを活かせたら、あ、スペースも S じゃないですか。
そうですね。
私鈴木聡って言うんですけど、 S と S でうるせえって話になってきましたけど、分かりました。なんかあのとてもこれから伸びそうな、
ありがとうございます、
経営者の方だと思って、最後に、はい、一応200万人県民に向かってですね、
はい、
大きく出ましたけれど、何かメッセージあれば。
今日さすまた使ってもらって、
はい、
せっかくなんで興味ある方はマル S とちょっと検索してもらえれば、
なんか出ますか。
で、ぜひとも防犯にちょっと興味ある人、興味ない人もちょっと見てもらえればなと思います。
このお話聞いた時に、この泥棒役なら最高な俳優さんがいてですね、知り合いですね、プロモーションビデオ作りたいなって。
あ、本当ですか。
思ったんですよ。まあちょっと勝手に言ってますけど、そのぐらいちょっと今日はラジオで栃木放送の技術の推移を集めまして、いろんなことしてお伝えできたとは思うんですけど、ぜひテレビでもですね、新聞なんかでも取り上げてもらうと、とてもいろいろな方に、お役に立てるようなもの両方ね、だと思いますんで、ぜひ斉藤さん今後頑張ってください。
ありがとうございます。
私もなんか、はい、S の塊の、
そうですね、
鈴木聡として、はい、応援したいと思います。
ありがとうございます。
本日は、マル S の代表の斉藤昭雄さんに来ていただきました。引き続きご活躍をお祈りしております。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、ということでちょっと初めての試みで、実際見ないとわからないようなものをなんとか伝えたいっていうラジオの限界に挑戦している番組になってきましたけれど、今後もそういう方で、これだったらお前だったらどうやってラジオで言うよっていうのがありましたらね、皆さんも情報をお寄せいただきたいと思うんですけど、斉藤さんはその S っていうことにすんごいなんていうか愛着を持っていただいていて、私も S の塊の代表として嬉しく思いました。ということで30分いかがでしたでしょうか。30分の S、3も S でしたね。まあまあそれどうでもいいんですけど、ぜひこのスペシャルな、スペシャルの S として栃木県のあまりメディアでは取り上げないような会社もたくさん取り上げて、皆さんにお知らせしていく S にしたいと思います。鈴木聡でした。